理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか？ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B、 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラム、コペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれる、コペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
アクゲラジオ、もっこもこパレード。
全質問に答えるキャンペーン時に適当に送った僕のいなり寿司の質問はまだ覚えていただけているのでしょうか。青春アルデヒドゴヘラ。
庭木です。
一応どうなんだろうね。覚えるとか忘れるではないんですよ。
いなり寿司の質問。ちょっと待ってや。
はい。
いなり寿司。よいしょ。
いなり寿司。
いなり寿司。いなり寿司。いなり寿司の質問は。
いなり寿司の質問。
いなり寿司をハンディカムで24時間ほど撮影しているのですがかな。あ、これは答えましたね。
答えたっけ。
答えましたね。あのなんて回答したらいいか分かんないやつ寄せ集めから答えましたね。
あ、そうか
多分答えましたね。星がついてますね、
はい、そういうところで、
はい、
おそらく答えれてるんじゃないかという、
はい、そうですね、
ことですね。
はい。
まあ、あの。
なんかイベントとかやったかな？公録会みたいなやつでやってる気がするな。
まあ、あの、大体一応整理ちゃんとしてやってるんですが、
はい。
こういう、あれって思うのがあったらもう一回送ってくれたり、こういうドナリに入れてくれたり。
まあ。
したらいいんじゃないかなと思いますんで。
はい。
できるだけ対応はしますんで。
まあまあ、適当に送られてもなんとか答えるっていうね、全回答期間の特別な、
そうですね、
事情がありますんで。
で、まあ無事に。
はい、まあまあもうちょいですよ。
まあ一旦終わって、まあゲスト会に次はちょっと行くかなという空気ですけども。
はい、ですけども。
いかがお過ごしでしょうか。まあ無事マンボウが明けまして。
あ、そうですね。
うん、大きいよ。やっぱりその生活が変わるから僕は。
まあまあまあまあ。まあそうでしょうね。やっぱあれやもんね。張り合いないもんね、やっぱ。
時短協力金をもらって、
はい。
店を開けずにやってても、
うん。
その、働いてる人たちのお給料とか、
はい。
当然あるから、別段儲からないんですよ。
まあまあまあまあ、まあ、
その、
赤字。潰れはせんけど。
赤字にはなれへんけど、うん、多少も残るけど、とはいえ自分に給料とかも考えたらそないに儲かるわけではないですよ
ね。まあまあまあ、まあ、
で、ただ生きていけば自分の最低限の生活ぐらいの給料で出せるんで、
はい、
そうなると、なんかやっぱ感覚的には、その、やっぱ生活保護っぽくいいなって思っちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
生活保護をもらって生活してるような感じやな
と。ああ。
だから、いいとか悪いとか、じゃないけど。
なるほどね。
なんか張り合いがないのは間違いなくて。
それが多分ベーシックインカムみたいな世界なんやろな。
ああ。ベーシックインカム。
はい。
っていうんですが。
あ、ベーシックインカムっていうのがありましてね。はい、生活保護って日本やとすごい悪者扱いされるじゃないですか。うんうん、で、まあそれもあるから、うん、そうじゃなくて、まあその、世の中がね、まあその不景気不景気って言うけれども、まあ一部の人はすっげえ儲かる時代なわけです、今。
は
あ
は
あ
は
あ、で、その富が集中してるって言われるんですね。
はいはいはいはい、
で、まあこれは別に日本に限らず、今までの歴史上の国家全てなんですけれども、うん、基本的に富が集中すると良くないんですよ。
まあまあ、なんかよく言うのは国とかでも全体でのその生産数っていうのは本来変われへんけど、貧困が目立つというのは上が金持ちすぎることが多いみたいな、
ね。まあそうなんです、そうなんです。そういう、要はね、再配分の構造っていうのを、
うん、
がそもそも、まあ、国の重要な一つの機能なんです、本来ね。はいはいはいはい、ただ、だから今の自由資本主義みたいな、考え方のせいで、まあ、相当偏ってきてるわけです、今。
まあまあ、そうや
ろな。これ先進国全体的にもうそういう傾向があって、うん、どこの国も問題視してるんですけど、で、まあ日本もご多分に漏れずそんな感じになってきてるわけですよ。
はい。
はい。で、まあそれを解消する一つの方法が、一番強引な再配分っていうのがベーシックインカムっていう方法で、
うん、
まあ強引って言ってもそんなにできなくもないんですけど、うん、でベーシックインカムって何かというと国民全員に月何万円配るっていうやつです。
ああ、そう行き過ぎた共産党みたいな感じでいいよな。
でもこれのいいところは生活保護っていう制度自体があんまり必要なくなるんですよね。なんでその審査とかしなくていいし、まあその全員に配るじゃないですか。
はいはいはい。
っていうのがあるんで、とにかく死なないとみんな。っていうだけの。
まあ今の日本なんかで言うと多分8万とか。
はい。
ぐらいを、はい。
まあそうでしょうね。
まあ家賃と、ほんま最低限の食費と、
はい、
生活費みたいなのは賄えるよみたいな。
みたいな額をまあ配ると。
うん、
で、それ以上の生活をしたいという人は頑張って仕事してくださいよと。
はいはいはい。
いう形で、まあ仕事で生み出されるお金を、使って貧しい人を救おうというのの一つの形なんですよね。
まあ面白い、うん、まあ、今なんかそんな感じやろ
う
ね、
うん、でベーシックインカムが始まった姿っていうのはまああんま分かんないですよね、うん、
はは。
で、まあ、一応社会実験とかで一応村一個やってみたみたいなとかヨーロッパでやったりしてるんですけど、はいはい、でまあそれが良かったか悪かったかみたいなね、まあ今までにほとんど採用されたことがない制度なんで、
まあまあけど納得せへん人の方が多いやろ
う
な。
そう。っていうかね、生きがいが多分なくなるんですよ。
うん、上も下も良くない気がするわ。確かに。
いや、で、ね、だからそこに、社会が生きがいをどうやって作るか、作っていくかっていう、はいはいはい、そういう社会が熟成していかないと、
うん、
多分うまく回らないんですよね。で、今の価値観って対価でお金もらえるから頑張るって言った価値観じゃないですか。
まあよく言うさ、やっぱ働いたら負けみたいなさ。
はいはいはいはいはい。
っていうやつやんな、まさに。
まあまあまあ、そうですね。
ってみんなが思っちゃったら行き詰まるよな。
はい。まあそうなんですけど、いやでも心配せんでも人間働いてなんぼって思ってるというか、実際はそういう側面もあるので。
なんかね、最近見てたんですよ。
はいはいはいはい。
その、僕は最近コンカフェにハマってるんで。
うん、うん。コンカフェ。コンセプトカフェ。
そうそうそう。
はいはい。
よく
コンカフェってなんか、一般に浸透してない用語やと僕は思ってるけどな。結構。
しつつあるって感じ。まあまあ、そうそう。ガールズバーとかに近いような用語やから。だから、
まあ、でも幅が広いよな。コンカフェっていう。
まあ、だからメイドじゃないもんが増えたから。
はいはいはい。
その、包括する言葉ができた感じじゃない。
まあまあまあ。多分ひっくるめてコンセプトカフェ。
いやそれを浸透してないと思うのがやっぱおじさんなんですよ、我々は。
ええー、まあそうなんやけど、そうそうそう。
まあだから昔からある若者言葉のようなもん
です。まあまあそうですね。そうそう。まさに若者言葉で。
で、そこで働いてる女の子のゲーム配信とか僕はなんか夜、やらんとあかん確定申告の心繋ぐために、音楽でもあかんし、喋りすぎてもあかんから、人がゲームやってる配信を音だけ聞くっていうの最近やったんですよ。
ああ、その、 BGM として。
そうそう。情報量の少なさが
はいはいはい。
ゲーム見ひんかったら。
はいはいはいはい。
で、そこやってる人たちの、その、チャットみたいなの見たら、平日で朝も仕事やって、もう仕事したくないみたいな。
うんうんうん。
行きたくないし、もうゲームだけしてたいみたいなみんな言ってて、
うんうん、
あ、なんか懐かしいな、この感じと思って。
うんうんうん、
こちら一番やりたくない確定申告っていうさ、やればやるほどお金を取られるだけの仕事をさ、
まあまあ。
やればやるほど言い過ぎやけど。
まあまあまあまあ、まあそうですよ。
いや、あの、泥棒が来るっていうから金庫を整理したら減らされるっていうね、全部取ってきへんぞっていうから金庫を整理したんですけど。
まあまあまあ。どっちかというと、ほんまは、あの、払う額は決まってて、そこからどんだけ節税するかっていう取り組みやから、浮く方なんですけどね。うん、はい。
まあ、とはいえ、こっちの感覚としては金を取られるしかないんで。まあ、で、まあ、やってた傍らやからさ、やっぱその、仕事行きたくないなっていう発、なんか、みんなが言ってる感じ、ちょっと懐かしくて。
はいはいはいはい。
確かにそうやったよな、って、うん。で、僕らがしたら、その、メイド喫茶みたいなところで、働くでも結構花形なわけよ。
はいはいはいはい。
そのスペシャルに見てもらえる仕事ではあるんで、はい、の人こうそういう女の子からしても明日の仕事は面倒くさいわけやなって。
ああ。
いう。
なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
だからお金もらえる部活お金もらわれへん部活やったらお金もらえる方がいいのになみたいな。
まあ難しいですよね。その遊び続けたいという。遊びを邪魔されたくないという意味で仕事行きたくないって言っているのか、本当に仕事に行きたくないのかっていうのは2種類あると思うから。
人によるやん。
そうそうそうそう。まあ、仕事が楽しくったって行きたくないというか、まあ別のことに熱中しときたい時はありますよね。うん、まあまあ。
まあ確かに僕は人生で、うん、三国無双っていうゲームを、まあ、特に2やわ、2勝った時に、はいはい、あの、そっから向こう1ヶ月のバイトのシフトと予定、自分の用事をできる限り全部キャンセルしてゲームしてたんで、はいはいはい、だからそういう気持ちは分かるんですよね。まあまあ、確かに
僕も毎週土日帰ってましたから ね下宿から実家に
それだけに
、ね、帰るやいないややってギリギリ行く月曜日行くまでやって学校行くってい う
バイトこれ5時やけどちょっとなんか5時間やけど3時間できませんかとめちゃやったからな、ね、まあだから分かるけどなんかまあまあまあけど働くこと自体が嫌なわけではないよなって
そうっすね
いう
あの人を喜ばせることっていうのは多分人の根源的な欲望に多分あるんですよ
まあそうね、
うん、だから外界から遮断されて何もせずにただ生かされてるっていうのはあんまりこう楽しいことがなくなっちゃうと思うんですよね
いやビッグベンがさやっぱりさ最後死ぬ方に行けば行くほどやっぱり趣味とかやりたいことがなくなっていってたから。
ああ。
まあ、だからそれやっぱ良くないなって。
まあそうですね。
うん、思ってたんでね。で、一人暮らししたいって目標が達成された瞬間に死んだからさ。いやそういうね。何の話やったっけ。
確定申告をしながら。
しながら。
なんかゲーム実況の BGM を聞いているという話。
いう、いや、みんな仕事が嫌やって話。
ああ。
ベーシックインカムの話。
ベーシックインカムやね。
そうそうそう。はいはいはい、いや、そうそう。まあまあ、無事に。
まあね、だからこれ、僕結構よく考えるんですよ、この話。
うん。
ベーシックインカム導入されたりした時とか、まあ今もまあなんか、例えばその YouTube っていう働き方が、まあ、できつつあるじゃないですか。それでまあ生計立ってる人っていうのが現れ始めて、うん、外から見たらなんとなく仕事じゃなくて遊びの延長みたいに見えて、うん、なんとなくなりたいっていうね、はい、いう感じになってると思うんですけど、まあ、そういう、なんていうかな、生産性はないけど、楽しいことみたいなのに、お金を払う文化みたいなのって、うん、多分これからもっと大事になるんですよね。
まあ確かに。
で、っていうのは、結局その必要最低限の生産行動っていうのをロボットがやりますみたいな話とか、うん、まあ無駄を減らしましょうとかね、みたいな話があるんで、はいはい、そういうのってどうしても進んでいくから、そうなった時には人間の時間とか労働に変わるものは多分ね、まあだから昔で言うと芸術なんですよね、多分ね。芸術に人間的活動みたいなものを見出して、まあ、これ芸術っていうのはそういう狭い意味ではなくて、YouTube とかも含めてね、全部ね。まあ、その いわゆるお金になるわけじゃないけど創作的活動と言われるもの全てですよ、
まあ、芸能って言うんですね、いわば、
まあ、芸能でもありますね、
うん、確かに、
はい、うん、みたいなものっていうのはまあ多分大事になるんですよね。でまあその見て楽しいで受け取る側だけじゃなくて自分もやる側に回ったりもするみたいな感覚っていうのができてくるとまあ回るんやろなっていう気がしますけど、
いやなんか周り見てても思う違和感みたいなのは、仕事嫌っていうのって、
はい、
ちょっと要は嫌なことからどう逃げるかという取り組み方と、
うんうん、
やりたいことがどんだけできるかという取り組みって似てるけど全然違う
からそうですね、
うん、だから例えばそのやりたいこの部分の仕事のためにはめんどくさいこの辺の仕事もせんとあかんよね、
はいはいはいはい、
ことって当然あるんですよ、
うん、
僕らでイベントで言うと準備なんかめんどくさいし、
はいはい、
でけどさ、まあ、で当日喋るのがいい日もあるけど大変やなと思ってる日もあるわけで、
まあまあそうですね。
でその辺で外から見たらイベントに出るってちょっと華々しく見てもらえることも多いんで、
はいはいはいはい、
こうチヤホヤされてるように見えるけど全然その気はなくて、
うん、
まあ、ただ来た人に楽しんでもらえるかということには最低限の責任があるからさ、
うんうんうん、
でそれにけど付随してくるめんどくさいこととかいっぱいあるから、
まあね、やるからには面白くないとっていうのはありますからね。
でその込みのめんどくさい部分かとか、例えば接客業でもさ、
うん、
飲食店が来てご飯美味しいですねって言われるの嬉しい、
まあそうやな、
けどややこしいけどややこしい人が酔っ払いが来てなんやねん、俺の好きなもの作ってくれんのかみたいに言われたらめんどくさいから接客したくない
まあまあまあまあまあ。
けどもうセットでいくしかないからこれ、
うんうん、
けどこれをいかにそういうめんどくさい客もうまくあしらえてちゃんと喜んでもらえるかっていうゲームと思ったら楽しいわけ
で、まあまあまあそうですね。
けどそういう人は相手したくなくて褒めてくれる人だけ相手したいみたいなのが多いのよだそういうのを見てな、うん、何やろうなこの違和感みたいな最近思ってて、
はいはいはいはい、
だからやっぱりやりたくないことから逃げていいという前提が強いかもなみたいなことをちょっとゆとりに対して思ってしまうなって、
はいはいはいはいはい、逃げる以外の、まあ、方法でも遭遇しない方法あるから、
うん、
なんか工夫をね、したらいいと思うんですけど、まあ確かにそこを思考停止してる感みたいなのは、逃げるタイプの人はどうしても、 もう逃げる方に思考が行ってしまうから、うん、っていうことかなと思うけど、まあまあ実は対抗策はな、まあ何通りもあるんですよ、そういうのは。
まあまあ確かに。
その、うん。あのそれこそ神頼みから始まってね、まあいろいろ
ある。
そうそうそう。あの嫌なことが起こった時に大丈夫なように仲間を作るとか。
まあそういうのだからさ、仕事って結局単純作業めちゃくちゃ重い石運ぶって仕事とか全然やりたくないけど、
うん、
みんなでやったらみんなで頑張ってやろうぜっていう目標に向かってみんなで取り組むということ自体は嫌じゃないわけ
よ。まあまあそうですね。
で逆になんか ただひたすら試食をするみたいな仕事があって、
はいはいはい、
それ自体はただ物食べてお金もらえてラッキーみたいな、けどそこの人間関係がめちゃくちゃ悪くてお前ちゃんと分かってんやろなみたいに言われながらやられるんやったらすごく嫌な仕事になるん
ですまあまあ
だからやっぱり仕事って内容じゃなくて環境やでなってすごい思ってて、
まあ、いやほんまにね、うん、人からいかにもらえるかじゃなくて人に何を与えれるかですよ仕事は。
嫌なってのは、もう違う違う、仕事というかやりがいっていうのもあってなんですね。
はい。
だからやりがいと楽さっていう。で、楽でやりがいがのが一番いいに決まったんやけど、そら。
まあ、そこは、意外と、両立せんのじゃない？だって、やりがいを求めたらしんどくなっていくし。
めんどくさくはなるけど、しんどくはないっていう感覚、うん、僕の言葉の。
ああ、まあまあまあ、まあまあそうですね。時間はまあ、取られていく
ってい うか。手間ではあるってい
う、ね。手間ではある。
それが嫌なわけではないかな
って。まあそうですね。
ふうな、なんでこんな話してんのね。戦争も。
ベーシック
インカムよ。終わらない話。ね、まあでもそうそう。コロナ禍らしい話ですけど。
まあまあまあ、でもね、そういう、コロナ禍、まあでも、ほんまに、その方向に世の中向かってる気はするけどな。
うん、
お金は回んなくなってて。エコだなんだとかって言うから、効率は悪くなるんですよ、もう絶対、生産性の。はいはいはい、アホみたいに物つ、まあ、なんていうの、じゃんじゃんエネルギー使って、じゃんじゃん物作って、
うん、
なんか売れ残ってでも売れる、売れ残ったら燃やせばいいや、みたいな発想はあんまなくなってくるから。
いや、そ
うやな。うん。ってなると、まあ、ちまちました仕事は増えるんですよ。仕事っていうか、ちまちました生産っていうのは絶対増えるんですよ。うん、その方がいいからね。
まあ SE なんかもさ、僕らが学生の頃は10年後にはなくなる仕事って言われたんやけどさ、
うんうんうん、
AI とかそういう話が進んだ結果SE の仕事増えてるもんな今。
そやで、なんなら儲かる仕事やで。
そうやねんな、
可能性で独立しやすいしね SE は、
うんうん、はい、質問です。
はい、難しい質問シリーズもうちょっとですけどね。
はい、
王女コキノビッチとワヤノフさんからの質問です。
はい、いつもありがとうございます。
はい、王女さん実はもう一個残ってんねんな。
まあ割と難しい質問を、
ね、まあそうなっちゃう、ちゃんとした科学的なね質問がね多いんでね。ワンバンコ、
ワンバンコ、
夕食後に寝落ちして全読みに間に合わなかったやわじゃない男です。
うん、
まあ間に合ってるんですけどね。構造発色について お話を聞きたいです。
何、
構造発色、まあ構造色、構造色ですね。はい、はい、以前にも見る角度によって玉虫の色が変化するとかあったようにも思いますが、蝶の羽や貝殻の内側などもそうであったとも記憶しておりますが、何世紀最近記憶力にも自信がなく探せません。近頃は繊維にまで応用されているとか、先月地下鉄に貼ってあった某次第の広告に構造発色繊維の記載があり、それを読んでから気になって気になって、こんな調子ではこのまま床についてもしばらくは眠れそうにありません、よろしくお願いしますと。まあ構造色の話を聞かせてくれというね。
構造色、
はい、やつですよ。ご存知ですか。
貝の裏側とか言ってたな。
はい、貝の裏とか蝶の羽とか、
うん、まあキラキラするやつよね。
実際はむっちゃあるんですよね。
構造色。
構造色はめちゃくちゃあって。
うん。
まあ、それこそ CD の裏とかね。
ああ、ちょっと要はオーロラっぽい、虹っぽい。
あ、そうです、
ホログラムっぽい。
キラキラしてるやつは大体そうです。
はいはいはい、はい。
特に生モンキはそうです。魚だってそうだし、鳥とか、まあ、クジャクの羽とかもそうだし、鳩の首のとことかもそうだし、
古くなったカツオのたたきの表の布なん
か。おお、そう、まあまあまあまあ、あれもそうですね。あれはまあ、そう、油膜のせいですけど。
みたいな。
あと、まあ、そうそう。だから一番有名っていうか、シンプルなのは、シャボン玉ですよ。
ああ、なるほど。あれ、構造色って言うんや。
あれはそうですね。虹色。構造色っていうのは何か。
はい。
っていう話なんですけど、はい、構造色には、対義語があって、色素色です。
はあ、はい。
で、要は、赤く見えるっていう場合に、
うん、
そこに赤い色を持ったものがある場合とない場合があるんですよ。
はあ、ははあ、実際に赤いものと赤く見えるものね。
はい。
は
あ、
はあ、
赤くなってる時に赤いものをわざわざそこに置いてるっていうパターンが、
うん、
まあ色素の普通の色なんですけど、
はいはいはい、
まあそうじゃないと。透明なものとかをなんやかんや工夫してたまたま赤く今見えてるっていうのがあるんですよ。
リンゴの赤さは色素色やけど、はい、夕焼けの赤さは構造色。
ああ、夕焼け、まあ、構造色。まあ、構造色ですね。夕焼けも、まあ、確かに赤い色素じゃないから。
はいはい
はい。はいはいはい。まあ、そうですね。夕焼けを構造色っていう考えはなかったけど、構造色やな。
うん。
うん。
ロマンチストなんで。
地球の構造色ですね、あれは。
すいません。
はいはい。
ロマンが過ぎて。
で、まあ、構造色ってなんやねんっていう話なんですけど、はい、まあ、何種類かやり方はあるんですが、
うん、
透明なものであっても屈折率っていうのは物質にはありまして、
はい、
光がね通りやすさっていうのがものによってまちまちなんですよ。例えば空気と水、
はあはあ、空気中を通る光と水の中を通ってくる光で見え方が変わると、
見え方が変わるというか光が曲がるから、まあ、よくこう一円玉を水槽に落とすと、
うん、
まあ、下にあるなと思って手入れたら違う場所にある、
あ、ずれる、
場所がずれてるみたいな、うん、でそれはなぜかというと光が空気から水に入るとき曲がるので、
はいはい、
実際にあるように見えるところとある場所っていうのがずれちゃうと、
うんうん、
っていうのがまあありまして、そういうね屈折率っていうのが物質にはすべからくあるので、その間で光っていうのはね曲がったり反射したりするんですよ、うんうん、すげえ眠そうやね。
いや大丈夫。今一瞬の瞬間的に眠いだけが、
あ、そう、あ、そう、
あくびをしただけで、あくびをするってのは、はい、眠たいからじゃないですよ。起きようとしてるからです。
はいはいはい。で、
はい、
屈折率に関しては空気と水とか空気とガラスとか、
はい、
透明なもの同士でも屈折率が違うから、うん、そこで光の動きは変わるんですね。
ははは
で、
まあなんとなく分かるイメージを、
はい、
分厚い水槽とかでね、
あ、そうそうそうそう、
感じるんで。
でね、これをうまく使うと透明なもの同士でも違う種類の透明なものがあれば、
うん、
そこで光は曲がったり反射したりするんですよ。
うん、まあ、レンズかな。
まあ、レンズもそうですね。
はいはい。
まあまあ、はい。まあ、いろんな見えるものには実は、ほとんど、まあ、メガネとかも、むちゃくちゃ実は反射を抑制するための、
うん、
コーティングみたいなのが、技術、高い技術で施されていて、キラキラ光って見えないようになってたりするんですけど、はい。まあ、そういう、いろんな方法があって、まあ、透明なものの組み合わせでも、実は光を、反射とかできるんですけど、その時に、厚みとか、その物の置き方によって、特定の色だけを消し去ったりとかできるんですよ。
あれや。
三原色のうち。
あれや。ジーンズや。
ジーンズ？ああ、ジーンズね。
パソコン見る時の。
ああ、はいはいはいはいはい。
ブルーカット。
はいはいはいはいはい。ブルーライトカットね。
ブルーライトカットメガネや。
ああ、まあでも、あれは多分なんか、はい。貼ってる気がするな。
あ、ほんまに？
あれは、そう。
ちょっと違う。
あれは、まあ、ちょっと違うんですけど。
はい。
っていうのがありまして、まあ、蝶の羽なんかが有名なんですけど、蝶の羽って青色のやつがおるんですよね。
モルフォ蝶。
はい。で、あれはなんで青色かっつって、青色の色素を探しても全然ないわけですよ。
ははは
で、まあ、よくよく見たら鱗粉が光ってると。鱗粉が青く光ってると。で、鱗粉を電子顕微鏡で見たら、うん、そこにちょうど光の波長の何分の1ぐらいの、
うん、
まあ、2分の1とか3分の1ぐらいの凸凹がありますと、
うん、
でそれのせいで、ある青いのは青い光は反射するんだけど他の波長の光は消し去ってるんですよ。
吸収する。
うまいこと、うん、ね、消しな、まあ、ブラッグの反射条件っていう物理の法則がありまして、
まあ、消せるってことだけ分かってくれると。
反射した時に強め合う波の長さと、
はい、
消し合う波の長さっていうのが出てくるんですね。でそのせいで、まあ、青は見えるけど他の色は見えないみたいな
ことが起きると。まあ、青色は全部消していくと。
そうですね、
うん、で青だけ反射するから青く見える。
はい、っていうことで、まあ、そういう反射現象とかを使うことで、まあ、特定の色だけ反射したり、はい、青だけ反射したり赤だけ反射したりみたいなことができて、はいはい、そのせいで、色素はないのに色は見えるっていうのがあります。でこれは実はですね、生物は色素を作るっていうのはすごい高等なことなんですよ、生物にとっては。
そうなんや。
はい。で、まあ、超高等生物であるタコとかは色素法っていうのを持ってまして、うん、
はあ、
細胞の中でいろんな色を出したりできて七変化できるんですけど、
辻の色になったり、
はい、普通はそれはできなくて、でもその構造色っていうのは色素を作んなくても、例えば皮膚の形を変えたり、
うん、
骨の形を変えたりするだけで色は出るんですよね。
見方が変わると。
そうだから生物としては結構出しやすい色なんです。
うーん。
でなんか、まあ、例えばそれこそカンブリアンエクスプロージョンの時のカンブリア紀の生物たちですら、あの人たちってその泥の中に残ってるわずかな化石しかないんですね、
はい、
なんですけど、その化石出してくるじゃないですか。化石って彼らのこう生物のもう身の方はなくなってて、身の上に乗ってた泥が残ってるわけですよ。
まあ肩みたいなね。
そうそうそうそうそう。でだから肩を取った形で残ってるんですけど、はいはい、でそのね肩を取ったところが時々七色に見えるんですって。
は
あ
は
あ、だから彼らは何色だったのかっていう皮膚の色は分かんないんだけど、多分キラキラしてたぞって話があるわけですよ。
構造色は見えると。
でまあ構造色って。まあ、いろんな役に立つんですけど、まあ、例えば魚のお腹が青魚とかが銀色じゃないですか、はいはい、あれは海の中から空を見た時に空に同化するためだし、で背中側が青いのは鳥が海の中見た時に青に同化するためにとかって言われてるんですけど、まあ、そういう色っていうのと、まあ、同じように多分擬態であったりとか威嚇色であったりとか、まあ、そういうのが出せるように、古典的な生物ですらなってた。
割とだから根源的な特性なの。
そう、割と多分生物としては作りやすいんですよね。
ははは
そのなんか要は細かいしましまみたいなのを皮膚に作れば、はいはいはい、勝手に色をつくみたいな話だから、うん、みたいなことがあって、まあ、そういう、ことがまあ起きてますね。で、まあ何の話したらいいかな、まあ、例えば、
うん、
カメレオンとかは、
うん、
カメレオンはね、なんかすごいね、ちっちゃい 粒々が光を反射する粒々があるんですって、皮膚の中に、
はいはい、
であれ色変わるじゃないですか、カメレオン、うん、カメレオンはどうやって色変えてるかって言ったら、その粒々の皮膚がね膨張して伸びたり縮んだりしたら色変わるんですって。
そうな
の。その粒子の間の間隔が変わると光の反射の波長が変わるから、
で足の裏の物質のものと一緒の波長にすると。
足の裏？ああ、まあまあまあ。
そうそう。
ああ、まあまあそうですよね。それは多分経験的なもんなんだと思いますけど。みたいなことがあったりして。で、最近、結構ニュースにも出てき始めてて、ちょっと科学的な発見がいくつかあって、
はい、
なんかね、つい最近のニュースやと、インクジェットで突出出せる構造色のインクが出ましたとか。あとちょっと前にあったニュースだと、チョコレートの表面が虹色に見える加工みたいなのができるようになりましたとか。
それ要はその、だんだん作ってるのかな？
いや、ちっちゃいね、ごくちっちゃい粒を入れるんですよ。
うん。
で、むちゃくちゃちっちゃい粒をインクの中に入れといて、
うん、
で、それと多分ね、だからあれ黒、ちっちゃい粒と黒いインクで色が出せるはずなんですよ。
え？
全部の。
すごい。
はい。すごいんです。構造色ってすごいんです。うん、はい。で、それは粒子の大きさを変えると色が変わるんですよ。
まあ言ったらその置き方の角度とか変えるだけで色が変わるってことだよね。
まあそうです、そうです。玉を並べるってことです。その特定の光が反射する、なんていうの、ちょうど間隔を空けて玉が並ぶように仕掛けといてやるとよくて、だから玉の大きさを変えてやると色が変わるっていう仕掛けがあります。
まあ、見え方の違いだけってことやんな。根本的な機能が違うんじゃなくて。
まあ、見え方の違いだけというか、まあ、まさに見え方が全てなので、そう、色素を使おうが、構造色使おうが、人間には赤は赤だし、青は青なので。
確かに。確かに。
まあ、そうなんですけど、色素なんて高等なものを作らなくてもできますよって話なんですよね。
反射の加減で。
うん、反射の加減だけで。っていうのが、まあ、その、体の凹凸であるとか、そういう玉を並べるときの距離ですね。玉と玉の距離で決まるので、はい、みたいなものをコントロールしてやるだけで7色実は出ますっていう。とか、あとまあ虹色も出ますと。その角度によって色が違うように見えるものもできますみたいな。
は
い、
シャボン玉実際透明やのにあんなきゃいろんな色見えてるやろって。
はい。
ああいうことやでって。
あれは厚み違うからですね。はい。
ああ、なんか構造が出
る。厚みによって色が変わるんです。で、シャボン玉って、割れるまでに作るじゃないですか。
はい。
で、初めは全体なんとなく均一なんですよ。
うん、
で、重力があるから、だんだんだんだん下に液が寄ってくるんですね。で、上が薄くなってくるんですよ。
はい。
で、ある程度以上薄くなったら割れるんですよ。
は
ぁ。で、薄くなるまでの間に、だんだん色が変わっていくんですね。
そうそうそう。厚みがグラデーションやから色もグラデーション。
あ、そうです、そうです。
だから、厚みがグラデーションやから構造色がグラデーションで変わってる。
そうですね。で、その流れで、重力で液が流れがなかったら、一色にずっと見えるはずなんですけど、だんだん流れてるから、どんどん色が変わって見えて綺麗っていう話ですね。
なるほどです
と、はい。
思ったより。
みたいなのが構造色ってやつでございます。
理解してもらえたんで
しょうか。まあまあまあ、興味ありましたらね、まあまあ、調べていくといいと思うんですけど、
はい、
まあでも確かに構造色結構難しくて、いい解説サイトみたいなのは、そんなないんですよね。
うん、
うん、
感覚的やな割と。
やし、まだ今でも人間がそんなにね簡単に作れないんですよね。
あ、
だまだちょっと科学力が、科学の研究が追いついてないとこはありますね。
やっぱ自然がすごいという感じですね。
すごいですね。まあはい、
ということで答えになったでしょうか。
はい、
お知らせすることは、
はい、
特にありません。
あ
今のところ。
はい、
ラジオ出てくれる人募集してます。
はい、はい、はい。今ね。
よろしくお願いします。ネットラジオアスリートの皆さんはご連絡ください。
ネットラジオアスリートじゃない皆さんも。
まあ、そうですね。
はい。
はい、ぐらいかな。言い残すことあります？
いや、特に、来週はね、ちょっとね、テーマトークしないといけない案件があるんで、テーマトークすると思います。
ナイス。
科学ポッドキャストの。
ああ。お題がある。
そうそうそう。一回お題決めてやろうみたいな。
ちなみに
話があって、
来週聞こうかな。
まあ、来週ね、やりたいと思います。
はい。はいはい、というわけでお届けしましたのぶちかしわぎと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名望ソングです。お聴 聞きください。あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ケープ。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥結構摂取の栄養素。